皆さんこんにちは、小平です。ゲームなんとか第103回です。この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。はい、本日は小平一人でございます。冒頭ね、こう定型のご案内させていただきますと、この番組ゲームなんとかはですね、番組の構成上最初にオープニングトークして、その後に本編と続いていくんですけれども、まあ、いきなり本編聞きたいよという方はね、こうポッドキャストアプリのエピソードの概要欄のところにチャプター記載してますんで、そちらをご活用いただければなと思います。というご案内のもとに、今日はですね、僕一人とは言いましたけども、ゲストの方が2名いらっしゃいます。順々にね、一人ずつお呼びしましょうかね。じゃあ最初一人目はラムさんです。どうぞ。
どうもお世話になっております、ラムと申します。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
お願いします。
いやー、どうも。
お初にお目にかかります。お目にかかるとは言わないかな一緒にお話しさせていただくのは初めてですね。
そうですね。
ラムさんはポッドキャストやられてるわけではないと思いますけども。
はい、YouTube で、ゲーム実況の配信をさせていただいておりまして、ラム VS という、チャンネルの方を運営というか、まあやってるっていう感じですね。週1回ゲームさせていただいて、で、それを、皆さんに見ていただいてるみたいな状況でございます。はい。
チャンネルは何年ぐらい前からやってらっしゃるんですか？
どうでしょう。2年ぐらいですかね。
2年であの飾るな、すごいっすね。
いやいやいやいやいやいや、なんかもともとその友達と一緒にやってて、別の友達がいて、その友達と一緒にやってて、そこでなんかこう、そのコロナの時に、
はいはいはい、
なんかこう会社がね、僕その、映画館に勤めてまして、
ほうほうほうほう、
でその映画館全部閉まったんですよね、コロナの時に。
ああ、まあ、まあそうですね、しょうがないですよね、
うん、でお仕事が一切なくなって、
はいはいはい、
自宅待機っていうことになりまして、
うんうんうん、
でなんかやること何もないなってなった時に、まあ昔からの友達にちょっと連絡して、なんか遊ぼうやみたいな。
なるほど。っていう感じ
で、そうなんですよ。でそれで話してて、でなんか、でもどうするみたいな、なんかその、あ、会うのはまずいなって、コロナやから会うのはまずい、ね、まずいなってなって、でじゃあなんかこう遠隔でゲームできる方法探すかみたいな感じになって、でまあじゃあせっかくやし配信もしてみるかみたいな感じで、はい、ゲーム配信をするようになって、でまあその友達とはちょっとしなくなって、まあ一人でちょっとやってみようかなみたいな感じで始めたのが今のチャンネルって感じです。
なるほどなるほど。
はい。
いいですね。いや、なんか僕も昔 YouTube の実況動画みたいにやってましたけどもね。
はい。
当時はこう一人でふつふつとこうずっとやってたんで、こう、まあ当時楽しかったんですけども。
うんうん。
さすがにこう、遊んで編集して公開してみたいなことをすると、しんどってなったのが本音としてあったので。なんか長続きしなかったんですけども。
わかります。でもなんかもう、その生配信でもうやって、それをもうそのまま出しちゃうみたいなスタイルで、
ね、
はい、やってるので、
編集していくとしんどいっすよね、いや、そう、そうですよね、生配信みたいな方向に、なんかすごいそれは分かる気がします
なんかそのすごい無駄な時間が多いんで、多分見ていただいてもそのゲームしてる時間めっちゃ少ないとか結構あります、
でもなんかあのコメントとかでこうみんなでワーケーやるっていうのは楽しいっすよね。
そうなんですよね。なんかこう友達と遊んでる感じで、
こう
来てもらった人たちとこういろいろ話しながらやるみたいな楽しさがすごいあって、なんか結構ずっと続けてるというか、うん、面白いですね。
いいと思います。
はい。
まあね、今日2人目のゲストの方もいるんでね、一旦ここでちょっと打ち止めしちゃいますけども、
はい、
2人目のゲストの方もお呼びしたいと思います。月地さんです。よろしくお願いします。
はじめまして、ただのリスナーの月一と申します。お願いします。
ただのリスナーさん。
ただのリスナーです。
そうなのかな、うん、そうなんです、
ね、何回かお便りを実は紹介していただいて。
ああ、そうですね。いただいてました。
その説はありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
なんかそうですね、ラムさんがすごい活動してはるんで、自己紹介というか、まあゲームに直接絡んでないんですけど、まあ、趣味で劇団をやってまして、その劇団で脚本演出をしております。まあ劇団って言ってもなんだろう、演劇ばっかりするというよりはなんかちょっと YouTube 手出してみたりとか、なんかそうなんですよ、一応 YouTube チャンネルもあって、なんか二番煎じみたいな企画をいっぱいしてますね。
でも脚本とか演出ってことはこう舞台に立つ側ではないってことなんです
ね。あ、そうですね、スタッフ側というか作り手側ですね。
そうなんですね。じゃあ、自分である種台本みたいなものを書いて、考えて書いてるかな。
自分で書いて、役者呼んで、劇場借りて、売って、みたいなことをしてます。
へえ、いや、なんか、イメージつかないのはそっちの方、なんかこう、演者さんの方がまだ想像つくんですけども。
あ、そうですよね。
企画考えるとかの方がすごいなんか大変そうなイメージありますね。
いや、大変ですよ。
その活動何年ぐらいされてらっしゃるんですか？
それは僕大学の時になんか演劇サークルみたいなの入って、だからそのスタートはそこなんですけど、大学卒業してからまあそのサークルは大学のものなんで抜けて、でまあでも続けたいよねって言った仲間と集まって劇団を立ち上げて、でまあそっからなんで、まあ社会人歴イコールなんで、まあ8年ぐらいになるんですかね。
お、結構長い。おー、すごい。
でもそんなになんかスパンが多いような団体じゃないんで、ほんと仕事やりながら、ああいけそうやなっていう、なんか暇な時期に打つみたいな感じなんで、あんまり頻度はそんなにないですね。
へえ。まあでもある種大学からのつながり、友人関係が続いてるって思うと、
そうですね、
貴重な場ですよね。
やっぱなんか集まる場がないとね、なんか友達がどんどん減っていくんで、
いやもう今でこそ僕なんかで言うとこうポッドキャストやってるんで、ポッドキャストの友達みたいなのが増えてきましたけども、学生の頃からの知り合い友人関係っていうのはもうほぼなくなりましたからね。なんかね、
なんかコロナで減りましたよね。
わかる。そこで
なんかこう、
そのままとどめが刺されました
バチッと切れる瞬間になってたような。
そうっすよね、
集まる場がないとね。
いやだからその劇団のつながり大事だと思いますよ。すごい大事だと思いますよ。
いや本当に細い糸を手繰り寄せて友達をね。
いやなるほど。リスナーさん、こうラムさんと月石さんのこの感じを聞いて、これどういうつながりって思ってると思うんですけども、多分ね。まあ正直今回こうお二方呼んだきっかけって、まあこう元々こうすごいこう連綿としたつながりがあったからっていうわけでは正直なくて、まあある種まあ口悪く言えばその場のノリではあったんだかなと思っていて、まあいつものようにこう僕なんとかの話をしてえなとか、こう誰か話し相手になる人いねえかなみたいなことをこうツイッター上でこうね網を張ってるっていうところはあるんですけども、まあ、今回こうラムさんと月一さんお二方がたまたまこう今日の本編テーマに書いてるチュニックの話ができそうだってあたりで、まあツイッターでなんかやりませんかみたいな話をしてる中で、こうチュニックだったらいけそうだみたいなところでお二方に刺さったというかね、網が引っかかったというかねっていうところがあって、今日3人で話すのは初めてなんですけども、
はい、
まあ、でも共通のテーマがあればいけるかなと思って集まったというようなつながりなんですね。まあ、ゲームなんとか的に言えば、こう、先日 FF16 とかでね、こう、ブラッシュンさんとかアルマさんとかお呼びした時も、まあ、ある種同じような流れというか。
行きました。
行きました。
共通テーマがあればいけるかな、みたいなところで、こう、僕がこう、勝手にこう、二人ほど拾い集めて話をしてもらうっていうのが、ちょっと最近僕の中で流行りでもあるんでね、その活動の一環であると思っていただければなと思います。で、まあね、本編テーマでこう、チュニックの話をしていければなと思ってはいるんですけども、
はい。
まあ、そうは言ってもね、こう、お二方、こう、ゲームなんとか的には初めてお話しいただくので、
はい。
お二方がね、こう、チュニック以外で普段どういうゲームしてるのかなとか、どういうゲーム好きなのかなみたいなところを最初にオープニング話していければなと思うんですけども、
はい。
はい。
ざっくばらんにお二方ってどういうゲームしてます？最近でもいいですし、昔からこういうシリーズ好きとかでもいいですけども、なんか思いつくのあれがあれば聞いてみたいんですけども、
はい。
ラムさんはどうですか？
ラムから、じゃあ行かせてもらいます。
うん、お願いします。
ね、僕は、ゲームすごい苦手でして。
おう、はい。
はい。ゲーム、もともとすごい大嫌いというか。
え、そうなの？
そうなんです。
はい、ゲーム大嫌い。
なんかすごく嫌いで、はい、なんかこう、とにかくうまくいかないので、なんかこう、はあはあ、すごく嫌で、ずっとやってなくて、で、もともと言ってたその友達が結構ゲーム上手い子で、
うんうんうん、
なんかその僕が子供の時に泣きまくったゲームを、
うん、
そのプレイしてくれへんかみたいな俺の恨み晴らしてくれへんかみたいな感じで配信するっていうのをやり始めたので、そうなんです。だから最初はね、さんまの名探偵とか
おお、だいぶレトロゲーから来ましたね。おお、なるほど。
なんかその当時そのやってってなったやつ無理だよっていう、なんかもうその墓場行ったらなんか上からいっぱい物降ってきて無理だよってなってもうやめちゃったようなゲームを、
はあはあはあ、
そう、その探してきてやってもらうみたいな。で、それを横からわちゃわちゃ言うっていう人だったんですよ。
なるほど。なんかまあ、もう企画ものとしてはいい気がしますね。
なんで、なんか、なんでしょうね。そのコロナに入ってから、
はいはいはい。
アウターワイルズっていうゲームをね、
お
プレイしまして、はい、なんかそれはね、そのもう一人友達がね、そのこのゲームやりたいって持ってきたんやけど、うん、
はい、
それをやった時にそのゲームがあまりに面白くてですね、
へえ、
その1週間に1回しかプレイしないから、
うんうん、
1週間空くんですよね、
うん、
でその1週間ずっとアウターワイルズのこと考えてるの永遠に、うん、もうなんかその、
方針に帰ってますね。おお、なるほど。
ここどうする、ここ、こういったらこういけんちゃうとかっていうのを一週間ずっと自分はプレイせえへんから、その、ずっと考えて、で、それを LINE でずっと送って、こここうやってみよう、こここうしようみたいなのをずっと送り続けて、その、ディスカッションして、で、
はい、
一週間後にそれを試すみたいな。
すごいな。
プレイスタイルがあって、で、それをずっとこうやってたら、すごいこう、アウターワイルズの人たちってなんかすごい変な、あったくさるじゃないですか。なんか、
まあ、そうですね。アウターワイルズゾンビと言われるものがいますからね。
そうですね。そう、なんかよく考えたら、アウターワイルズゾンビって僕が作った言葉なんですよ。
そうなんですか？そうです。
実は。
その、はい、
お前ら、なんかその、どんどん集まってくるから、配信してたら、気づいたら、なんか別に、全然宣伝とかしてないのに、勝手にその、エゴサして、勝手に集まってきて、どんどんどんどん人が増えていくから、お前らどうなってるんってなって、
なるほど、なるほど。
それで、お前らゾンビやんけってなって、もうクリアしたらみんな徘徊するようになるんですよっていうことを言われて、お前らゾンビやんけっていうのを言ったのが一番最初なんですよ。
マジっすか、あ、すごい、はい、あ、ここに始祖がいたわ、へ
でそれでなんかその結構そのアウターワイルズをやった時になんかすごい本当に人が集まってくれて、うん、
へ
ー、で鉄拳さんっていうね、
はいはい、
元ネトラボの副編集長の人がいて、あの人がなんかやたら拡散してくれて
思想
あれみたいな、なんかそれでなんかその時はもう僕らは全然鉄拳さんのことも知らなくて、
うん、
誰みたいな、なんかえらい宣伝してくれてるみたいみたいな、
はいはいはい、
おかげで人が集まってきて、で、
うん、
なんかその後ラムラーナっていうゲームをやるんですけど、
ほうほうほう、
ラムラーナっていうゲームはなんかそのアウターワイルズに似てると、
うんうんうん、
内容的にはなんか結構こう考古学というかこう探索してこう全て調べていくみたいな感じのゲームなんですけど、
うんうん、
でなんかそれはなんかそのアウターワイルズみたいに優しくないから、
うんうんうん、
考古記録みたいなものを
アウターワイルズ優しかったか、まあ、まあいいや、まあいいや、はいはい、まあいいや、うん。
アウターワイルズってこう、行ったとこってこう、勝手にコンピューターに高校記録として残るじゃないですか。
ああ、そうですね。もうあれにすがるしかなかったですよ、正直。
それが、一個もないから、すべて、その、
うん。一個もない？うん、はい。そう、
やるなら、お前が高校記録になるんやでっていうことを鉄拳さんに言われて、
なんかさらっとすげえワード飛び込んでるけど、なんすかそれ。
お前自身が高校記録
になる。え？マジ？ってなって、その高校記録を俺がやるの無理じゃない？みたいな感じで、だからそう一週間ゲームして、一週間、はい、うん、その自分の動画を見返しながら全部メモ取っていくっていうのをやってて、
やってるんだ。へえ。
そのずーっとそれをメモ取って、で、ここはこういうヒントがあったからみたいなのを全部こうやっていって、っていうゲーム体験をしたことによって、なんかこう。
なるほど。
ちょっとそのゲームの面白さっていうか、今までその感じたことのない、その一週間に一回で、
はいはいはい、
全てデータとして取っていってこう謎をどんどん解いていくっていう楽しさみたいなものに目覚めて、
なるほど、
ゲーム実況って楽しい、ゲーム実況というか、まあ、そういうゲームスタイルってすごいなんかこう特殊やけど楽しいなみたいな話で、結構だから僕が今までやったゲームって結構その、
なるほど、
謎系が多くて、
はあはあ、で、はあは
あ、そういうのは全部その自分でメモを取って、そのメモをどんどんどんどん貯めていって、ログにしていくっていう作業をずっと欠かさずしていて、なんかそれが、その、そのゲームが終わると一冊の本にして、その同人誌として出すみたいな。
なるほど。なるほど。いや、これ本編入ってから話そうかなって思いましたけども、今回、事前資料としてラムさんが作ったチュニック資料をもらったんですよ。
はい、はい。
尋常じゃなかったんですよね。
論文みたい
です。いや、本当に。で、まあ、そして、そうですね、ラムラーナも混ぜてもらってたんで、なるほど、そういうことなんですね。
そうです。その、ラムラーナ、アウターワイルズは、その本にしましたし、で、まあ、その後もやってるゲームも撮ってるけど、まあ、本にするとね、まあまあ高いんで、値段が。で、もうその、見に来てくれてる、その、視聴者の人に、一応まあ、その、配信の思い出に、まあ、配ってるというか、無料で。
はぁ。
っていう感じなんですよ。
いや、なんかここまで聞いてですよ、その、配信があって、一週間サイクルで、こう、ゲーム楽しいから、まとめちゃいとか、こう考えてるみたいなことはこう一定の共感ができるんですけども、もう僕のゲーム歴と違いすぎて理解が追いつかないところが結構ある。
だから1年に1本とか2本しかできないんですよ、ゲーム。
とんでもねえっていうか、アウターワイルズそういう楽しみ方できるのなんかすごいなって。いや、本当に思っちゃいましたよ。
アウターワイルズめちゃくちゃ面白かったし、でも、はい、やっぱり、まあ、ゲーム体験としてやっぱりすごい、そのラムラーナと並んでやっぱワンツーですね。
なるほど、なるほど。いや、僕は正直アウターワイルズ落ちこぼれ組だったんで、いや、その楽しみ方できるのは羨ましくもあり恐ろしくもあるというか、いや、すごいな。
ぜひそのお送りしたその同人誌ね、見てもらったらあれですけど、その、うん、なんていうんですかね、全部のノマイのデータをもう書き出してあるので。
いや、本当に、いや、目は通しましたけど。
一応ね、その分かりやすいように、全部のノマイのキャラデザ作って、ノマイの言ってたことを全部書き出していってっていうのをしてるので、なんかあれをね、読むとね、めっちゃどういう話やったかってめっちゃ入ってくるように一応作ってあるんですよ。
すごいぜ。いやー、すごいぜ。いや、なんか。
すごい人がいますね、世の中には。
なんかこう、いろんなゲームなんとかやってると、こう、すごい人に何回か出会うんですけども、ここにもいましたわ。
いやいや、
形容しがたいすごい人がいましたわ。いや、これなんか本になんかさらっと、なんかこう、淡々と話してくれましたけども、とんでもないことしてますよ、この人。
いやいやいやいや。
いやいや。一旦置いときましょう。一旦置いときましょう。月石さんの話に行きましょう。ちょっと理解が追いつかない。一旦置いときましょうね、これね。
はい。そうですね。僕は。
なんかこれ、すごい話をしろって言ってるんですよ。好きなゲームの話をしろって言ってるんですよ。
はい。好きな普通のゲームの話しますね。ただのリスナーなんで。
伝説的なエピソード求めてないですからね。安心してくださいね。
僕は、そうですね、ちっちゃい頃から普通にゲームをよくしてて、世代的には64とかが一番最初の世代なんですけど、
ほうほうほう、
まあ、初代スマブラを友達とやり込んだりとか、そ
う
なんですけど、はい、なんか最近は割と、なんかその、今日の本題にもあるんですけど、ちょっと変わったゲームみたいなのに最近興味があって、
ま
あ、チュニックとか、それこそアウターワイルズもだし、
うんうん、
13騎兵防衛剣とか、
ほうほう、
インスクリプションとか、なんか、なんとなくくくれそうな、ああいう感じのゲームをしてたんですけど、
はいはいはい、
ちょっと私事なんですけど、こう最近結婚しまして、
はいはいはい、
で、
ありがとうございます。
で、妻が一緒にいて、なんかこう僕的には自分一人の時間っていうより、こう妻と楽しめる時間を作りたいな、みたいな感じで。
いい音。
今もその妻をゲーマーにしようキャンペーンを
買って。そういうこと
キャンペーンをね。キャンペーンをね。
ちょっとこれ触ってみてくれへんって言って、こういろんなゲームをちょっと触ってもらって、ハマったやつがあれば一緒にやってみるみたいなことをずっとしてるんですよ。
ちなみに奥さんもともとゲームされる方だったんですか？
いや、それが全くしなくて。で、そうなの。で、初めてハマったのが、オーバークックっていう。
あ、へぇ、あ、なるほど。
ご存知ですかね。
バイト、バイトみたいなゲーム。
あれかもしれないですけど。
あ、そうそうそう。料理をするゲームなんですけど、まあみんなで、こう、いろんなところに、こう、食材があっちにあって、まな板がこっちにあって、鍋があっちにあってっていう中で、こう、分担して料理を作るっていうゲームなんですけど、それが、こう、妻は結構ハマったんですけど、今まで全く本当にゲームを触ったこともなくて、コントローラーの持ち方からスタートみたいな状態なんですけど、ただ、妻が、仕事がパティシエしてるんですよ。
おなるほど。
本職なんですよね。
はいはいはい。おなるほど。
なるほど。
操作こそ、僕が、操作は慣れてるけど、どう進めれば効率よく料理ができるかっていうのは、妻の方が判断が優れてるんですよ。
すごい。
面白い取り合わせだな、これは。
そうですね。だから、一番最初こそ、こう、包丁はね、このボタンでねって言って、こう、手と足取りやってたんですけど、
はいはいはい。
もう、ちょっと慣れたら、もう、水を得た魚のように、いつの間にか、こう、妻の指示で僕が動くみたいな状況になってて。
なるほどね。
なるほどな。
厨房を取り回すのはこっちだ。
そうあれがこう、レシピが、こう、今作らなきゃいけない料理が、ポンポンポンって3つぐらい常に溜まってるんですけど、
うん、
はい、まあ、僕とかもう、機械的に一番早く作らなきゃいけないやつを取っていくのですけど、もう妻はもうどうやったら全部できるかを考えてるんで、なんか身に覚えのない刻んだ人参とかが僕の方にドンって置かれたりするんですよ。何この人参って言ったら、もうオーダー見ろみたいなこと言われて、確かにそこに人参があると後々うまく回るっていう。
それなんかプロの厨房みたいな。
そうなんですよ。もうプロになんか料理出すことサーブって言ったりとか。
あ、面白いな。それすごいな。
それで結構分担してなんかね、その技術的には僕の方が操作はうまいけど、指示は妻が得るっていう形で、オーバークックは最後までやって、それはすごい。おギャーギャー言いながら楽しめてやりました、ね。
でもなん
か
すごい
楽しいイベントじゃないですか、それ。
そうなんですよ。っていうので、まあ結構今2人でできるゲームをずっと探している状態なんで、なんかおすすめあったら聞きたいです。
なんだろうな、でもオーバークックが楽しめた、まあ、ハルさん家に見習えばな、地球防衛軍かな、
あれやったことないんですよね、僕。
でもな、虫いっぱい出るからな、どうだろうな。
他は It Takes Two とか、
はいはいはい、
マリオワンダーもこの前2人でやって、
いいじゃないですか。
あの辺もすごい楽しかったですね。
マリオワンダーってもうそのままカービィじゃないですか、やっぱり。
あー、そう、カービィもやりたいんですけど、あれどうなんですかね、2人で。
いけるいける。
行きます。
うん。
うん。
なんか最近 3D のやつ出た。
そうそう。二人プレイできる。一人ワドルディで。
一、ね、人ワドルディの。あ、あれも確かにいいですね。うんうん、ちょっと提案してみよう。
なるほどな。でも二人でやれるのいいですね。でも意外とスプラトゥーンとかもありじゃないかなって思っちゃいますけどね。
ああ。
いろんなものを触ってみるって意味でも。
うん、
まあ、あとはこう、一人操作で、奥さんが操作する中でこう、後ろから応援するって言うんで、こう。
っていう
バイオハザードとかやってもいいですよ。
あの、デトロイトビカムヒューマンを。
おっと、なんか結構なんか、
ちょっと
ガッツリゲーム
な、ストーリーがめっちゃいいから触ってみてくれって言ったんですけど、それはあんまりハマらなかった。
なるほど。
やってほしい、最後まで。
いや、そうでしょ、いや、もう進めてくださいよ。ちょっとこの放送聞いてもらいますわ。
ああ、そうやな。
まああとは意外とね、うん、ブレワイとかティアキンとかもこう触ってもらうと駆け巡れるので楽しいかもしれないですよね。
なんかカップルで CM でやってんの見たことある。
あ、本当ですか。
あとは突き放してアウターワールドにねこうぶち込んでやるのなるほどな。でもなんかそのなんか奥さんがゲーム好きになっても行ってもらうっていうなんか道筋は大事にしたいですね。なんか適当なこと言いましたけど、
ゲーマーの夢じゃないですか。なんか自分のしたいやつをこう友達とか配偶者に
そうですね、
ハマってもらうっていうのは
多分月石さんの奥さんのパターンにはハマらないと思いますけども、はい、我が家は我が家もうちの妻はそんなにゲームやんないんですけども、
はいはい、
それこそあれですね、産育休、育休ではないな、産休のちょっとした期間とか、
はいはいはい、はい、
子供いない時期とかにうちの妻はFF9 とか、スイッチで移植版とか遊んだりとか、
はいはいはいはい、
あと風邪で寝込んで、インフルで寝込んでだったかな、その時にこう、
はいはいはい
は
い、
体調は良くなったけども自宅にいなきゃいけない期間とかに、うんうん、僕の持ってたキングダムハーツ3とかを遊んでましたね。
また3なんですね。
うん、僕多分月さんちよりはゲーム経験があるので、はいはい、僕が仕事行ってる時間に家でこうムツムツと遊んで日々進捗状況を教えて、なるほどなって次は街に行くんだぞみたいなことを言いなが
ら、あ、いいな、
うん、そのアビリティは取っといた方がいいみたいなことを言いながら進捗を見守るみたいなことをしてましたけども、
それはそれで僕もあんまり言い過ぎるとね
そう、ただこうやっぱり僕が当然と思うことを知らなかったりもするんで、こう、いや、それ装備しないと、こう、ジョブ、アビリティを覚えないからちゃんと装備するんだ、みたいなことを言う、定期的なチェックが必要だった。
あんまり鬱陶しがられないようにしないと。
そうそうそう。そう、言い過ぎは良くないって言われましたけどね。でもなんか僕はそういうのが我が家では鉄板の、その、ゲームの交流ではあったんで。月さん家に当てはまるかはさておき、そういうパターンもありましたよっていうのがありますね。
いや、参考にさせていただきます。カズチャでね。
うん。ストーリー楽しいよ、みたいな目線のところは、こう、FF9 がドハマりしてたんでね。
いやー、ストーリーがめっちゃいいですね。
なんか僕もこう、久々にこう、大人になってから FF9 見るといいなって思いながら、見てました。ラムさんにも、FF9 はおすすめできると思うんだけどな。
いや、まあ、実は最近買ったんすよ。
ああ、マジっすか。
めっちゃ最近。
おうおう、
うん、1回だけやりました。
あ、1回だけ積んじゃったのかな。
いや、なんかそう、なんかこう自分のためにできるゲームってないかなと。なんかその、
はいはいはい、
FF9 はなんかこうファイナルファンタジーっていうゲームを僕、はいはい、クリア全然したことなくて、
うん、
4とか5とか6とか7とか全部 やってるんですけど、
は
い、なんかこうなん中盤ぐらいでこう船手に入るじゃないですか、
うん、入りますね、
はい、ほんならなんかどこ行っていいかわからなくなるんですよね。
ほうほうほうほう、なるほどなるほど。
なんかそれでやめちゃうんですよね。
何をやればいいかわからなくなって嫌になっちゃうみたいな。
そうそうそうなんですよ。なんか船だからなんか船手に入れたくないんですよね、あんまり
自由がいらない
船とか飛行機とか、
まあ、別におかしいというのは違いますけどなんか僕の先入観からするとこっからだぜみたいな気持ちがある船とか飛行艇の下りでそうなる人もいるんですね
そうなんですよ。なんかこう何していいかわからんくなっちゃうっていうか。
なるほどなるほど、まあまあでもしょうがないですよね。
そうなっちゃう、世界の広さを痛感してしまうっていうかこんなに広いともうどこにも行けないよってなってしまうんですよね。
おかしいな、そんな人がどうやってアウターワールズできたんだろう、よくわからなくなってきた。
本当それです。
いや、なんか本当にそのなんやろ、例えばですけど僕、
はいはいはい、
5は、うん、世界が崩壊してなんかこうなんか、うんうん、二つの世界がこうガシャってなんか一緒になるみたいな。で、なんか、世界めちゃめちゃなるみたいな、なんかなかったですか？ファイブで。なんかこう、最初の世界と、なんかこう、ジジイがおった世界があって、それが、なんかジジイいましたよね、仲間に。
うん、いますよ、ガラフですね。
あいつが王様やった世界みたいな、があって、その二つの世界が合わさるみたいな。よくわからないですね。はい、
うんうんうん、
第三世界みたいになるみたいな、なんかそれでなんかあかんわってなってやめました。
は
あ、
ははあ、なるほどなるほど。
なんかもうこれ以上世界が広くなってはかなわんってなってやめましたし、 6もなんかこう世界がめちゃめちゃになって、
はいはい、うんうん、
全員今までの仲間が全員バラバラなるみたいな。
ああ、そうですね、チリチリになりますね6。
なんかそこでやめましたね。
ああ、じゃあなんか場面転換というか一回世界観がリセットされるっていう、ちょっと言い方大げさかもしれないですけども。
そうですね、うん、
なるほどな。へえ、
なんかこう折れちゃうんですよね、なんかこう、
はいはいはい、
またかい、またやんのかいっていう、
はあ、はあはあ、
なんでしょうね。
え、じゃあその FF できなかったよっていう流れの中で、
はい、
9今度こそみたいなノリで買ってみたってことなんですか。
そうなんです。
うんうんうん。
で、その FF をね、やるなら、うん、今から FF 始めるなら、
うん、
どれやったら一番、どれが一番名作なんですかっていうのを、
うん、
あの、ツイッターでちょっと聞いたんですよね。
うん、
こんなんもう断然9。みんな9だったんです。なんか、すごい。
ほ
ーほーほーと。
ほーほーほ
ー。9なんやみたいなね。
おー、まあ、わからんでもない。
ゼニガタのとっさんみたいな騎士がおったり。
スタイナーのことだな。
おそらく。
ガションガションガションって言いますからね、
はい。いや、なんかこう、すごい、なんか王道やし、なんかすごいいいみたいな。
そうですね。
シンプルに主人公がいいやつで、みたいな。言われて、ほら、
うん、
じゃあやりましょう、ということで。
なるほど。
買いましたけれど。
そういった意味では、まあ、その、アンケートに答えてくれた人が、アンケート、うん、ツイッターのその返信くれた人たちがきっとラムさんのことを分かってなのか、ナインはそういう意味ではあんまり世界観のリセットはないんですよ。
へえ。
こうと多分途方に暮れにくい作りだと思いますよ。多分。
あ、なるほど。
そういった意味ではラムさんおすすめだと思います。向いてると思います。
でも一番最初主人公船乗ってません？
あおっしゃる通りだ。乗ってた。乗っ
けから乗ってたわ。いやでも自分で操作できんから。あの船は。
船アレルギーとかじゃない。
てたちょっとね、スタイナーにもスタイナーのこうドラマがありますし、ビビにもビビのドラマがありますし、
はい、
みんなのドラマありますんでね、こう、はい、ぜひとも追い求めていただきたい。
はい、はい、ちょっと、まあ、
ちょっとね、ちょっとこう
やっていこうと思ってます。
職場ロード長いんでそこだけ我慢していただきたい
と思
います
。
そうですね。
そうなんですね。
ちょっとあのエンカウントをするのがちょっとしんどいって僕なったので。
戦闘に入るたびに
そこだけご注意いただければ非常にストーリーはおすすめですんでね。
やってみます。はい。
クリアしたらまた来てください。FF9 の話をしましょう。
お、承知しました。
まあじゃあこんなもんでね。そうそう、本編に行きましょうかね。
はい。
じゃあ今日の本編はですね、まあ冒頭にも読めましたけども、チュニックの話をします。
はい
はい。
まあお二人ともね、こうラムさんも月地さんもチュニックは体験済みというところでね、まあ、僕も2022年だからちょっと前になりましたけどね、遊びましたね。今改めてチュニックを、はい、あのどぎつくネタバレ終わりで話していこうかなと思っていますんでね。
はい、お願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
そんなわけで早速本編入っていこうかと思います。
はーい。
本編でーす。さあ、今日はチュニックについて話していきまーす。冒頭にね、改めて言いますけれども、今回はネタバレがあります。ネタバレあるのは、まあ割とこの番組しょっちゅうなんですけども、ことチュニックにおいては、結構ネタバレっていうので、ゲーム体験に影響を与えるだと僕個人としては思っていまして。
そうですね。うん、その感じありますね。
まあ、別にこう他のゲームとこうすごく違う特別なゲームだよってこうなんかめちゃくちゃ高めるような表現をしたいわけじゃなく、うんうん、チュニックにおいてはネタバレを受けると結構損なう部分が大きいなと思うんですよ。
確かに。
うん。なので、まあ、金輪際遊ぶ気全くないよっていう方を別にこう、聞かないでくれってこう止めるつもりはないんですけども、そこまでのつもりはないんですけども、チュニックいつか遊びたいんだよなって思ってる人がいらっしゃれば、遊んだ後に聞いていただくのがベストだと思うんですね。
そうですね。
聞いてしまうと、どうしてもこう、損なわれてしまうというか、こう、取り戻しが効かない部分が出てくるんでね。そこだけご注意いただきたいっていうところで、ちょっと強めのネタバレに関する念押しでございました。 というところとね、こう、あの、裏話的に言うとね、こう、あの、編集していただいて、編集してもらってね、春さんにはね、こう、ちょっと取り戻し聞かないところをお願いしてしまうんですけどもね、こう、そこは、こう、あの、こう、なんか、聞いてるような、聞いてないようなスタイルで、こう、編集していただきたいなと思っておりますよ。本当にごめんなさいね。というあたりで、こう、ネタバレのご注意でございました。で、まあ、チュニックの話をしていければなと思うんですけれども、
はい。
まあ、最初にこう、お二人のプレイ状況みたいなところを改めて、まあ、一応聞いておこうかなと思うんですけども、
はい。
はい。
まあ、僕は、まあ、いきなりネタバレぶっ込んじゃいますけども、いわゆる A エンド、B エンドっていうものがありますよね。
はい。
まあ、僕も普通に A エンドを迎え、その後 B エンドがあるんだってことに気づき、B エンドまで遊んで、はい、まあ、一旦そのね、こう、B エンドに迎えるまでの結構な、いろんな謎解きみたいな部分のところに苦戦しながらも、なんとか自力でやりまして、わあ、いいゲームだったなーって言って終わったっていうところまでが僕のプレイ状況だったんですけども。
はい。
お二方、どこまで遊びました？
はい。僕も一応、クリアは、クリアというか、その、いわゆる B エンドまで一応到達はしましたね。
おー、素晴らしいですね。ラムさんはどうですか？
僕は一応、まあ、その A エンド、B エンドもクリアして、うん、で、うんうん、プラス、その、グリフタワーって呼ばれる。
おー。
チュニック文字が表示されるタワーみたいなもの。
はい、
塔みたいなところの、なんかまあ、部分行って、その後、そうですね、そこに表示された URL から、その、ホームページの方に飛んで、みたいなところまでは行きましたかね。はい。
で、まあ、いただいたラムさんお手製の資料を見ますと、
はい。はい、
ほぼ、チュニック語ほぼ全解読してるみたいなところまでは、おなんか、うん、僕めまいになりそう、めまいで倒れそうになったんですけどね。なんかとんでもねえ資料が来たんですよ。
はい。
なので、まあ、冒頭ね、こう、3人とも多分B エンドは見たっていう部分は共通した進捗として、まあ、一応クリアしたっていうようなところは言ってると思うんですけども、
そうですね。
リスナーさんにこう、知っていただきたいのが、ラムさんだけやり込み度合いが半端ねえんですよ。いや、マジこう、レベル3ぐらい、奥行ってるんですよね。
そうですね。なんかでも、まあ、簡単に言うと、
はい。
プレイ時間としては、ゲームのね、ゲーム全体のプレイ時間としては30時間なんですけど、はい、その中で、じーっと、その、説明書を読んでいる時間があって、それを合わせると、だいたい125時間ぐらい、プレイしてます。はい。ね、1週間の間に、ゲームを起動して、その説明書をじーっと見てる時間が、はい、まあ、約90時間ぐらいはあったかな、っていう感じです。はい。
僕も、チュニックプレイ時間25時間ぐらいやったんですけども。
はい。
まあ、多分普通にって言うとあれですけども、B エンドのエンディングを見ようって思ったら多分20数時間とか30時間ぐらいなんだろうなって思います。
そうですね。それぐらいですね、うん。多分ね。
そこから90時間説明書を見ている。これなかなかです、これ。
やり込みっていうかもう研究ですよね、それは。
いや、すごい。いや、でもまあ、そうなってしまうんだろうなっていう、あの難解さなのは、まあまあ、一定の理解はするんですけども、とんでもねえ話ですよ、これ。
だからまあ、
なるほど。
120時間ぐらいですね。プレイ時間的には。
いやー、すごいなー。何がそこまで引きつけたんですかね、ラウンさんを。
いやー、そうですね。なんかその冒頭の話に戻りますけど、
はい。
そのラムラーナの時に、
うん、
その文字がその古代文字みたいなもので、
うん、
その日本語でも英語でもないものだったんですよね。
はいはいはい。
で、それをそのまあ書き留めていって、そのまあ推測したりとかして翻訳するみたいなをずっとしていて、その癖がずっとあって、でなんかそれがね、なんかね、そのラムラーナは日本人が作ったゲームだったので、日本語対応だったんですよ。だからその漢字とかもある、漢字をその絵文字にしてあるというか、なんかその形は想像できひんけど、これは、 こういう意味ありそうみたいなとかっていうような感じで。なので、なんか、チュニック文字は、言うても英語なので、その、文字数が極端に少ないんですよね。
まあまあ、まあまあ、うん。そうなんでしょうけどもと思う。その気持ち今飲み込もうと今必死に耐えておりますけども。
じゃあ大丈夫かとはならんす。そう。
これぐらいならいけそうだなっていう感じになってですね。
なるほど。手前ですごいものを飲み込んでいたんですね。なるほど。
そうなんですよね。だからなんか、まあ、今までやってきたことで考えると、これぐらいならいけそうやな、みたいなのがあって、やり始めたけれども、なんかやっぱりその、もともとが英語なので、英語もわからんし、だから、なんか二重翻訳せなあかんというか、一回英語に戻して、それを日本語に戻すっていう作業をしなきゃいけなくて、なんかそれが結構苦戦しましたね、なんか。
へえ、とんでもないな。なんかこれはしょろうかなって思ってたんですけども、チュニックに行く前の部分のところで僕も話しとこうかなと今思ったので、ちょっと突っ込んじゃうんですけども、僕のチュニックとの出会いのところをちょっと話そうかなと思いまして。
はい、はい。
まあ、ある種僕もラムさんと一部共通する部分がありまして、登場してくるのが、はい、元ネットラボ副編集長の鉄拳さんなんですよ。
やつですか。
僕は結構鉄拳さんのことを崇拝しておりましたね。リスペクトが半端なくてですね。
はい、いや、わかります。はい。
僕はチュニックと出会う前、まず鉄拳さんという人が、ノートにザ・ウィットネスというゲームを激推ししている記事を見つけたんですよね。
なるほど。
うん。ザ・ウィットネスって、まあこの番組はね、はるか昔に一回話してるんですけども、まあそのゲームを鉄拳さんがおすすめしている。で、はい、そのノート記事を読んで、あ、なんかすげえ面白そうなゲームだなーって、そのノート記事が僕にすげえ刺さったんですよ。
へえ、なるほど。
脳が変容する、変わっていくみたいなとか、ミームが汚染されるゲームだみたいな言葉があって、それがなんかすげえがぜん興味が湧くねーみたいなことを思って、じゃあなんかその鉄拳さんが語るそのゲーム体験をしてみたいなーと思って、ザ・ウィットネスを買って、しこたま苦労して、
苦労しますよね。
なんとかして攻略したんですけども、
わかる。
最終的にこう、はい、脳が変容する経験は得られなかった気がするっていうのが僕の到達点だったんですね。
わかる。全く一緒っす。
そうなんですか。
はい。
とりあえずめちゃくちゃ苦戦したんですけども、なんかこう思っていたゲーム体験は得られなかったんですよ。でも、とりあえず鉄拳さんが言う言葉は刺さったんで、その思い出は貴重なものとしてね、引き続きリスペクトをしていたんですよ。
はい、はい、はい。
で、その次に鉄拳さんがおすすめしているゲームとして僕はアウターワイルズに出会ったんですよね。
あとなんですね。ウィットネスよりも。そ
う。僕はウィットネス、アウターワイルズという順で出会ったんですよ。
なるほど。
これまた鉄拳さんがおすすめするゲームとして。
はい。
で、まあこれもね、こうこれまた非常に厳しい旅を送ることになりましてね。正直やめたいって思いながらやりましたよ。
そうですよね。わかる。
で、まあ、僕は、なんとかクリアはしたんですけども、
はい。
僕、この番組の中で、たびたび、宇宙の孤独っていう風に表現はしたんですけども、はい、このゲームをやってるのが、ちょっと孤独すぎてしんどかったんですよ。
わかる。
アウターワイルドをやるっていうのが。
それを、なんかこう、結構僕らは、なんていうか、友達と二人だったんで、その孤独がなかったんですよ。そうじゃない?こうやんなっていうのをずっとこう横で喋りながらやるみたいな感じだったので、なんかそれが本当にたまたまハマったというか、運が良かったんですよね。
僕の場合は一人で正直ネタバレを受けるわけにはいかないから、こう検索をするわけにもいかないし、なんかこう誰かヒントをくれと声をかけるわけにもいかない。なんか一人で悶々と辛いみたいなことを思いながらアウターワイルズやってたんですけども。
わかります。
まあでもか、まあ無理くりというかね、とりあえずこうなんとか乗り越えたっていうのがこうアウターワイルズで、でもまあこれはこう、鉄拳さんが言うゲーム体験として強烈なものであったのはまあ確かに間違いないよなと思ったみたいなところがこうアウターワイルズとの別れだったんですよ。TLC は未だ手を出せておらずっていうところですよね。
お、なるほど。いや、ぜひやってほしい。
ぜひやってほしい。
ぜひやってほしいですね。
やりたくねえ、怖えよ。 っていうのがまあまあ僕のこう、鉄拳さんおすすめゲーム2本目としてアウターウェルズに出会って、
うんうん、
その2本を超えて出会ったのがチュニックだったんですよ。鉄拳さんおすすめ3本目ですよね。
なるほど。
で、本当にこう、この3本の出会いの形だったからかなと思うんですけども、
うんうん、
チュニックが僕的にはすごく良くて、多分ですけども、ウィットネスとアウターワイルズのゲーム体験というのが、僕、正直苦しみの方が強かったんですけども、多分その経験があったからこそ、多分チュニックを楽しめる基礎体力が多分ついてたんですよ。
いや、めっちゃなりますね。
こういう、ゲーム体験の、なんか連綿とした、なんかある種、僕の中ではある種、鉄拳三部作というような呼び方になるかなと思っていて。
栄養分にや
つ。そう。一作目、二作目の下地があったからこそ、チュニックを正しく楽しめたというかね。というのもあって、そしてまたね、チュニックって、なんか二面性があるなと思っていて、
はい。
アクション RPG としても普通に楽しいじゃないですか、あのゲームって。で、一方で、謎解きというか、すごく、大きなギミックを持った、二面性のあるゲームだなと思っていて、そこの謎解きみたいな部分のところも含めて、楽しむことができたっていうので、なんか僕の中ではその、本当にチュニックっていうのが、ウィットネスとアウターワイルズを超えての3本目として、すごくいいゲーム体験につながったなと思っていて。
なるほど。
なんでこう、人に、僕チュニック面白いっすよって言うんですけども、僕の楽しんだ歴史はちょっと再現性が低いと思ってるので、あくまでもこういうゲーム体験ありきでですけどねっていう正し書きがついちゃうんですけども。
なるほど。
でも、正直個人的には僕の中でオールタイムベストを狙えるぐらいに結構強烈にいいゲームだなっていう感じで輝いてるんですよね。
なるほど。
うん。2023年では僕、ティアキンが面白かったなって言いましたけども、
はい。
ティアキンに負けてないよねと思うぐらいにチュニックは僕の中では今でもいいゲームだなって思ってるんですよね。
すごいことですね。
っていうぐらいに、僕はチュニックに結構ベタ惚れしてるところがあるんですけども。
はい、はい。
まあでもそれは、ある意味、ラムさんと同じく、鉄拳さんの導きがありきで、こう、その流れになってるなってところが あるなと思っていましたね。ちょっと横道なんですけども、そこ話したくなっちゃって話しちゃいましたと。
いやいやいや、やっぱりね、その、ジェダイの導きじゃないですけど。
そうですね。
はい、我はスパダワンはね、やっぱり、こう、ぐっと惹かれるもありますよね。やっぱ強い力で。
そうですね。
ヨーダみたいなもんですよ。
いや本当にもうあの導きがあったからこそね、こう今、
いや、わかります。
今生きてられるところがありますよ。まあでもそんな感じでね、こう出会ったチュニックが非常に楽しいなと思っていて、で、
はい、
まあ、いい加減出会いじゃなくてチュニック中身の話をしていこうかなと思うんですけども、
はい
はい、
まあ最初にちょっと軽めの部分というか、
はい、
僕が出会った当初というか、まあ、鉄拳さんに言われたっていうところはあったんですけども、
うんうん、
まあ、それ以外の方向としても、チュニックって僕が遊ぼうとしていた当時、
はい、
ゲームパスに入ったっていうのが大きかったからかもしれないんですけども、うんうん、結構いろんな人がチュニック面白いぞってネット上で言ってる印象があって、面白いぞ、でもネタバレはしないけどなーぐらいのこう、うっすらレビューみたいなものを結構目にしてたんですよ。
そうでしたね。
で、その中で、なんかこう、表面上の、っていうか、というと言い方変かもしれないですけども、キツネゼルダとか、キツネダークソウルみたいな呼び方、レビューみたいな
されてました、されてました。
されてるイメージがあって、先に挙げた、ウィットネスとかアウターワイルズとちょっと違うのが、結構しっかりアクション RPG だったなと思ってるんですよ。言葉通り、
ね、
結構、ゼルダっぽいっちゃゼルダっぽいし、ダークソウルっぽいっちゃダークソウルっぽいしと思っていてね。表面上のストーリーをなぞっていくと、あれですか、フックとかを手に入れて、今まで行けなかったところに行けるようになるみたいな、
はい。
ストーリーの進捗に合わせて、できることが増えていくっていうゲーム性だったりとか、ボス敵みたいなものも、斜め見下ろしで、結構操作するキャラクター、ちっちゃめに描かれるんですけども、結構バカにできないボスの難易度というか、
できないですね。
お二方どうかは分かんないですけども、初見でボス倒せるのは多分無理だなと思うぐらいに結構苦戦したんですよ。
やり直しありきです。
本当そうですよ。それは
普通に何度も死んでやっと倒したみたいなことをするようなボスばっかりだったんですよね。なんか普通に難しくなかったですか？なんか僕結構苦戦したんですよね、普通に。
僕はもうカエルのアジトに行くぐらいでもうチート全部オンにしてました、ね。
マジですか？あ、なるほど。無敵チートオンにしましたが。
本当に苦手で。
なるほど。
ただなんかそれをしたことによってこう、面白みみたいなのをちょっと失ってしまった感じはあって、なんかそこはちょっともったいなかったなというか、もうちょっとこう、いい塩梅の調整ができたらなっていうのは。
ありましたね。難しいとこっすね。
なるほどね。
無敵ほどはいいんだけど、みたいな気持ちになりながら、
そうですね。難しいですね。確かに。ちょっと難易度の調整というかね。無敵オプションっていう段階がそこまでないんですよね。他のもう一ゆるさっていうのはないんですよね。確かね。
スタミナが無限ってやつと。
ああ、なるほど。
もうスタミナが無限は本当にもう一番最初の森ぐらいでつけてて。
早いな。
結構。
だいぶ早いよ。
いや、これは無理やわってなって。
なるほど。でも、じゃあ、割と序盤ぐらいに無敵オプションあり。でもなー、でも、ほんと、ゲームなんとかのリスナーさんの中でも、勝てなくて積みそうみたいなことを言ってる人に、最悪無敵オプションしてもいいと思いますよ、みたいな僕、リプライとか返してたんですけども。なんか、ほんと思うのが、こう、ボスが倒せなくて積むっていうのは、チュニックはもったいないなーって思っちゃうんですよね。積むぐらいであればオンにしていいんじゃないかみたいなことを思うというかね。
まあね、確かに、
うん、
なんか僕は基本的にその、うん、自分でプレイしてないので、
はいはいはい、うんうん、
僕は今その陽介くんっていう相方と二人でやっていて、はい、スケラムっていう、まあ、ユニットじゃないですけど二人組で、はいはい、うん、ゲームをプレイしてるので、まあ、片方がプレイする、うん、そして、うん、僕は記録を取るっていう形でゲームをしてるので
分担ができてる。
そうだから
記録を取る。
基本的に頑張れ頑張れ、いけるいけるって言ってる感じなんですよ、
はいはいはい、
横で、
うんうん、
全然いけるやん、はい、やりやみたいな感じでずっと横で言ってる、ヤジだけを飛ばしてるっていう、なんかそれでもう無理ですよ、本当に無理ですってずっと陽介くんが言ってるみたいな、
うんうんうん
うん、感じなんですけど、なんかある時、
はい、
動画で言うとパート3とかぐらいまで行った時に、うん、僕、うん、そのずっと説明書を読んでていろいろいじってたんですよね、うん、自分で、でその時に誤ってセーブデータを消してしまって、
おお、
そのパート3ぐらいのとこまではやり直さなあかんってなって、
なるほど、はいはい、
で その時に初めて自分でプレイしたんですよね。
おお、
でそのあまりの難しさに驚きまして。
なるほど、なるほど。
なんて難しい。
というか、
こんな難しいんや、このゲームってなって。
あのゲーム、ちょっと、意地悪だなって思うのが、冒頭が結構しんどいんですよね。木の棒しか持ってない時。
確かに、確かに。
あそこ、普通に死ぬでって思って。
でもなんかこう。木の力柄ですよね、ほんとね、最初の方は。
そう、これ、でもこれ考えすぎなのかなって思ったりはするんですけども、なんか、アクション手応えあるぞっていうなんか印象付けというか、謎解きに若干こう目をそらさせるための工夫なのかなって個人的に思ったんですね。ちょっと。
ああ、でもそれはあるかも。やし、なんか、やっぱりしっかり作ってあるから、
うんうん、
ボス戦もなんかその、やり直しはいっぱいあるけど、
はいはい、
その分楽しいというか、なんかやっぱりその、ボスのモーション見てるだけでも結構楽しくなって ますね。
いや、そうですね。
なんていうか、動きとか、なんかその、なんでしょうね、この機械的な感じとか、
うん、
こう、ね、なんか変、となんかこう、キックしてくる感じとか。
そう、
なんかすごいなって。
雰囲気出てるんですよね。その、石像関係のボスとかもいたりとかで。なんかすげえこいつメタルギアっぽいなって思いながら、こう、戦ったりもしてね。なんか、うん、なんかボス的それぞれになんか、それっぽさというか、
そうですね。
ゼルダっぽいって言うとなんか言い方が安直になっちゃうかもしれないですけども、なんかすごいその神殿感のある敵であったりとか得体の知れないもの、僕微妙に図書館に出てきた
師匠ですね。
そう、あいつなんか妙に FF っぽいなーとか思ったりしますねこいつだけ妙に FF っぽいんだなーって思いながら、
いやーなんかでもめちゃくちゃ その僕はね、見てただけですけど、苦労してましたし、はいはい、なんか、はい、だいぶ無責任に言ってましたけど、僕も。
いや、でも、そう、難しいの。じゃあ、ラムさんとかは見てた記憶の中で、
はい。
一回装備丸剥がしされる神殿とか覚えてます？
あ、はいはいはいはい。わかります。大聖堂。
あそこ、
は
い、あそこ泣きそうになりながらやったんですよ。本当にもう、もうやだって言いながら。
それはでも、相方もなってました。
そう、
超しんどい。こんなの無理だよって言ってました。
もうやだよこれって言って
。そんな情けない感じ。
いや、そう、なんか一回丸剥がしにされたりとか、霊体になるっていうのかな、なんかああいう、ちょっとリセットされる瞬間とかに結構また再苦戦させられるというか、手慣れてきたのにって思いながらの時に結構また違う要素が押し込まれてくるのは、結構飽きも来ないし、なんかゲームとしてよくできてんなーって思ったんですよね。
ありましたね。
うん。いや、なんか僕普通にこう、A エンドを迎えるまでの中で、こう、普通になんか、本当に、いいアクションゲーム一本遊んだなっていう気持ちになったんですね。なんか、終わったぜーぐらいの気持ちで、なんか、やりきったーみたいな気持ちで A エンドを迎えて、あれ全然終わってなくないみたいなことを A エンド見て終わったんですよね。おかしいなーっつって。すごい満足感あったんだけどなーって思いながら。そう、だからそこが僕結構なんか二面性って言いましたけども、なんか、そこからもう一段階あるんだってなんか全然違う二周目が待ってた感は僕結構意外だったんですよ。
あそこから始まるみたいなとこありましたよね。
そうそうそう。
いやー、よ、いいよね。
そう。あともう一個言っとかなきゃいけないのが まあ、A エンドというか、まあ、最初に出会った時の取扱説明書っすよね、やっぱり。
はい。
ゲームを遊んでいく中で、まあ、取扱説明書が内蔵されてるって、はい、まあそもそもレアだな仕組みだなって思うのもありましたけども、歯抜けじゃないですか説明書。
そうですね、そうですね。
で、歯抜けになってて、でゲーム上でアイテムとして取扱説明書を拾うっていう、その作りが僕は結構なんか新鮮というか、何その発想って思うレベルというか、なんか言ってしまえば。レトロゲーみたいな見え方をすると、なんか移植されたゲームとかだと、当時の紙の取説をゲーム内でも見れるように移植してますよっていう、まあ、ちょっとね、ポーズボタンとかからそこはオプション開けば見れますよみたいなものがあるから、それのオマージュ何回かなみたいなことを思ってみたら、歯抜けだみたいな。なんだこれって。で、歯抜けもなんか、歯抜けっていうレベルじゃなくて、ほぼねえみたいな勢いで、数ページぐらいしかねえみたいな勢いが始まるっていうか。
そうですね。そうですね。
しかも読めねえっつって、これ何語だよみたいなこともやろ、こう。絶妙なのが、微妙に日本語混じってたんですよね。まあ、英語版触れば英語
とか。そうね。そうです。
読めない部分と読める部分がある。これどういうことっていう。でも説明書の体としては、本当取扱説明書っていう体を取ってるじゃないですか。コントローラーの絵があって、ここのボタンを押したら、キツネがローリングするぞ、みたいなこと書いたり、攻撃するぞ、みたいなことを書いてる、操作ガイドのページがあったりとか、
ありますね。
ゲームの冒頭の世界観のことを語ってるページなのかな、みたいなページがあったりとか。
そうですね。
後半のところは、こう、マップ、世界地図みたいなものとか、序盤のダンジョンのマップなのかな、みたいなものを書いてるページがあったりとか。そういう、なんか、よくある取扱説明書っていう体を取ってて、で、それを遊んでいくと、歯抜けのページがちょっとずつ埋まっていく。で、はい、埋まっていったページを見ると、想像してなかった新情報が出てくるというか。
そうですね。
僕覚えてるのは、祈るコマンド。
はいはいはいはい。
あれ何ボタンでしたっけ？
超重要。超重要ですね。
A ボタンとかだったかな、丸ボタンとかだったかなっていうところのボタンを押すと、長押しすると祈るっていうコマンドが発動するっていうのが書かれていて、それまで全然その祈るコマンドっていうものがあるなんて想像もしてなかったんだけれども、取説を手に入れて、そこのところで、そういうコマンドがあるっぽいぞっていうのが、ギリギリ、言葉は読めねえんだけども、ギリギリそういうことなんみたいなことを、察しがつくぐらいの解像度で表現されてるんですよね。
慣れてますね。
で、あれ、このオブジェ見たことあんなって言って、このオブジェの前にで、なんかすればいいのみたいな、なんかある意味、アハ体験的な気づきというか、 トリセツにこんなこと書いてんだみたいなことを気づく瞬間があって、なんかそのチュニックっていうゲームが普通のゼルダっぽいアクション RPG みたいな感じで進めていくんだけれども、その中で拾い集まるトリセツを見ていくと、トリセツから新しい発見があるみたいなところを気づかされるというか、なんでこうゲームを進める、詰まる、トリセツを見るみたいなこうルーティンができていくというか、なんかその習慣付けがされていくというか、ゲームとそういう風に向き合ってくれよっていう風なところで謎を解いていくっていうのが、はい、エンドの中でもなんか謎を解いていくっていう部分のところが表現されてるのが、なんかすごいゲームだなーって僕結構感動したんですよね。
本当にその説明書に関しては本当によくできてますよね。その
あれ、そう、あれすごい
拾っていくページの感じとか、本当に重要なページは結構もう後半じゃないと拾えなかったりとかっていう、そのなんていうかバランスというか、がもう本当によくできてて、
そう、結構何このページっていうページ最初多いんですよね。
そうなんですよね。
全然何書いてるかわからんっていうところが結構あるし、でもなんかギリギリ挿絵で、挿絵でギリギリ判断がつく気がするみたいなところを読み解いていくというか、
そうですね。
そう、トリセツの部分のところが僕は結構、
はい、
いい作りだなと思っていて、ゲームやっていく中で、それこそラムさんは、手元資料みたいなところまで落とし込んでくれましたけども、遊んでいく中で結構画面で見るんじゃなくて、なんか本当に紙資料で見たかったぐらいの気持ちで遊びましたもんね。
ああ、そうですね。それはやっぱり。
撮るたんびにプリンターから印刷されたかったですね。
そうそうそう。なんかリアル攻略本みたいな形で手元でこう、触りながら遊びたかったというか、なんかそのもどかしさみたいなところがちょっと童心に帰るというか、本当スーファミ遊んでるぐらいの気持ちにちょっと帰るところがあって、そのゲームの表現、それこそ64ぐらいのグラフィック化に似てるというか、
でもそれぐらいかもしれないですね。
なんか僕その感じがあって結構遊んでて懐かしい感じがずっとあったんで楽しかったですね。
なるほど。
僕はすごいなんかその辺が良かったっすよ。
いやでも僕もそのファンゲーマーでしたっけ、ゲームグッズを販売してるサイトみたいなのがあって、
はいはいはい、ありますね。
はい、それにそのこのチュニックの説明書が絵本みたいな感じで販売されて、今あるかどうかわかんないですけど、やっぱりフィジカルで欲しくて飛びついて買いましたもんね。
そうですよね。いや、そうですよね。
多分5,000円ぐらいすると思うんですけど、まあ高いんですけど、でもなんか、
いや、そうですよね。
いや、欲しい、これは欲しいってなって買いましたもんね。
いや、でもその気持ちはなんかわかる。あれなんかファンアイテムとしていいですよね。
そう、そうですね。
なんかゲームをクリアして、そう、トリセツが結構なんか思い入れのあるアイテムになってんすよね。
そうですよね。
なんかすごい不思議な感覚なんですよね。なんか残念ながらアウターワールドの公開日誌にはその気持ち湧かなかったんですけどね。
そう、なんか僕もその説明書っていうシステムがめっちゃいいなと思ってて、
はいはいはい、
なんかこれは全く違う他のゲームをなんか悪いものっていう風に言いたいわけじゃないんですけど、なんかこう比較対象として僕はやっぱりアウターワイルズっていうゲームがなんかこう思い返されるんですけど、なんか僕そのユアゴティのレビューで一回ちょっと紹介してもらったんですけど、なんかアウターワイルズのゲームを僕攻略サイトを全部見ちゃって、完全に台無しにしてしまったぜなんですよ。
もったいないぜ。
で、そうなんですよ。
もったいないぜ。
それ、もったいないぜなんですけど、で、なんかその、後から、なんで自分は調べちゃったんだろうっていうのを、こう思い返したときに、結局その原因っていうのが、プレイしてて不安になったっていうのがでかいんですよ。
そうですね。
で、なんかこの不安っていうのは、なんかこう、謎解きがわかんなくて悩んでるとかじゃなくて、なんか、今のこの、僕が何もわけわかってないのって、これ合ってんのっていう。
わかる。わかる。
その不安があるんですよ。 なんかゲームの展開として想定されたもんじゃなくて、なんかこう、下調べで公式サイトになんか載ってたとか、なんかバグっててイベントが発生してないとか、なんかそのせいで僕は今何していいかわかんないのでは
わかる。めっちゃわかる。
まあ、アウターワイルズに言えばまたね、ローカライズも若干怪しい日本語だったりしますからね。
そうです
よ。余計不安を煽るんですよね。
で、調べちゃったんですけど、なんかそれに対してこのチュニックっていうゲームは、なんだろう、こう、まあ、自分がアウターワイルズみたいなゲームだよみたいな入り方をして、ある程度構えてスタートできたっていうのもあるんですけど、なんかこの説明書っていうものを拾うことによって、なんか、とりあえず説明書を拾っていけばわかるんだっていう一個の指標が提示されるし、説明書の集まり度合いイコール進行度合いだし、説明書が全部集まってないってことはまだ全部を分かってはいない、でその状態が合ってるっていう、この分かんないっていう状態はなんかそれでいいんだよって、そう、説明書の歯抜け部分があることによって、
はいはい、ああ、
自分が理解してた感じがあって、だからこう安心して迷えたというか。
まあそうっすよね。実際集まっていって、あのページ埋まっていくと、そこそこ進んだなっていう実感もありますしね。
そうなんですよ。なんか謎解きに没頭できるような仕掛けというか、なんか、謎解き自体は結構地獄見ましたけど、その謎解きに没頭できる環境を用意してくれてるっていう意味では、なんかすごく親切なゲームだなって思いました。
なるほど。
そうですね。おっしゃる通りだな。
なんか、はい、その、僕がこのゲームとか、まあその、鉄拳さんが推してるゲームに全部通じて思うのが、
はい、
なんかこう、全部、こう、なんていうんですかね、こう、制作者が、どこまで、その、答えてくれるか、
うんうんうん、
僕らが思う想像を、どれぐらい、その、受け取ってくれるか、っていうものに対して、うんうんうん、なんかすごい、絶対的な信頼感があって、
う
ん
う
ん、
はいはいはい。
じゃあ、こういうのどう？こういうのどう？っていうのを、いろんな角度から、どんどんどんどん案を出していって、それを実行していっても、それになんか全部答えてくれるぐらい、なんか、その鉄拳さんが推してるゲームって懐が広いゲームが多くて。
そうっすね。
それがチュニックも、そのそうやし、実はアウターワイルズも不安になったっていうのは、やっぱりその最初はやっぱり信頼してない部分がやっぱり、でかいと思うんですよね。なんか、僕は、だからその、アウターワイルドをやった時に、その、そういう無茶苦茶な自分が、本当に自分から出てる、その、なんていうか、こう、想像で、こうやったらいけんちゃう？こうやったらいけんちゃうの？その、が、もうその、なんていうか、そのゲームのセオリーを完全に超えてるっていうか、プレイのあれじゃなくて、なんかこう、無理やりそこを掘ってったらいけんちゃうみたいな。とりあえず、ハンマーで殴れやとか。なんかそういうようなね。なんかこう、まあなんかそれがやっぱりそのゲームの制作者への信頼感っていうのがやっぱすごいでかいんかなって。
その、一回アウターワイルズもチュニックもそうですけど、
はいはい、
これはゲームであるっていうことを一旦脇に置いて、この世界って何なんっていうのを本腰入れて考えないと、いけない瞬間がありませんでした。
あります。
ああ、なるほど。
これはゲームの中の話じゃなくて、自分の想像する、これってどういうことなんっていうのを、まあ、いろんな角度から考え直さないといけない。
はあ、ああ、そうです。あ、わかります、わかります。なるほど、なるほど。
この剣で敵を倒して進んでいくゲームじゃないアングルから、どの模様がコマンドになってるかわかんないから、この花の置き方とか壁のくぼみとか、もう全部に意味があるんじゃないかとか、を、こう、改めて、
そうですね。
違うレイヤーで考えないといけない。だからそういう意味では、なんかその、ラムさんがおっしゃられてる、鉄拳さんが紹介してるゲームは、そういうゲームのイメージがありますね。
そう、懐が深いっていうのは確かにそうですね。僕なんか思い返せば、なんか言われて思い返すと、こう、フィットネス、アウターワイルズ、チュニック、全部に共通して言えるのが、遊んで行き詰まって、僕ゲームの画面、スマホでバシャッと写真撮って、それをぼやーっと見ながらノートになんか模写しながら考えるという時間があったんですよね。ウィットネスのこの配置模写しながら考えて、なんか本当にノートの上で一回考えるという時間がありましたし、 アウターワイルドもこの砂の惑星のここってね、あらこずっとなんか鉛筆でトントン書きながら考えた時
期。ありますあります。
ちょ、ニックボンはなんかこう、このパズルのここって言いながらこうずっとノートに書いてる時間がありましたもんね。
ゲームしてんのにコントローラー置いてる時間の方が長いみたいな。
そうそうそう。
そうです。それがまさしくその僕の120何時間、30時間引いた、まあ、その90時間ぐらいがその時間ってことです。
いや、でもそうなんですよ。そういうことなんですよね。いや、まあ分かりますよ。うん、そう、突き詰めるとそういう時間かけなきゃいけないんだろうなと思いますもんね。いや、でもなんかそう、でもそこがまたなんかこう、普通のゲームと違う面白さだなとは思いましたね。
なんかそれがゆえにじゃないんですけど、このゲーム世界の中に説明書が落ちてるっていう状況が、なんかこうゲーム体験ではなくこの世界観の説明としてどういう意味なんっていうのが、なんか割と最後にちゃんと教えてくれるのかなって僕は思ってたんですけど。
ああ、はいはい。
なんかその説明というかこうストーリーの補完であったりとか、なんか途中で明らかに怪しいその狐で石像作ってますとか、なんかあの辺とかも、まあ、説明書をラムさんの資料でようやく分かったんですけど、それを読まないと分からなかったりとか、なんかそういう割と、なんだろう、最後に謎が解けるわけではないみたいな。
そうですね、全部を明かしてくるってわけではなく、
む
しろゲームをそのそうですね、エンディングを迎えた瞬間って意味でいくと、わからんっていう、世界観わからんっていう感じで終わりますからね。
僕何ですか、継承者に負けて、幽霊になって、夜の街でこう、狐がいっぱいいる時に、うわ、ここでいろいろ教えてくれるんやと思ったんですよ。狐に喋りかけたら、なんかこう、ああ、大変だったね、みたいな、会話が初めてできるって思ったら、話しかけたらまた知らん文字でむにゃむにゃむにゃって言われて喋れへんのかいってなったし、
もうなんか僕あそこでなんかちょっとストーリー的にドライブかかった感じありましたね。なんかみんな困ってるって思いながらこう、そうでもなんかわかりますよ。お前ら何言ってんだよって思いながらこう全然
あれもここでも全然教えてくれないんや。
あれも全部翻訳しました。
あ、すげえ。
あ、そうや、それ見ないと。
いや、ほんとすごいっすよね。僕もなんかもう言葉わかんないけど、なんかみんな困ってるんだろ、なんとかしてやるよみたいなこと気持ちで振り切りましたもんね。
すごいな。
最後、黄金の道を、長、
は
い
はい、
コマンド打って、山頂に行くじゃないですか。
行きましたね。
で、一番最後の説明書のページが、もう山のてっぺんにポツンと置いてあって、もう、あれを見たときにこう僕もいよいよ世界の真実とご対面みたいな。全部教えてくれるんやと思って、ページ取ったら、なんかプレイしてくれてありがとうみたいなメッセージが来て、あ、どうも。いや、じゃなくてさ、
確かにそうだ
ったのはこう、僕だけじゃないはず。
そうっすね。確かにそうっすよね。まあ、だからこそ、チュニック語を解読しようっていう意欲につながるケースもあるんだろうと思いますけどね。
そこにつながるのか。
なんか僕、まあ、
そうですね。
僕ちょっと思い出話みたいになっちゃいますけども、
はい、
月日さんの話聞いてて思っちゃった、思い出しちゃったところがあるんですけども、
はい、
結構僕は、このチュニックの世界を遊んでいて、まあ、そもそも永遠度を目指す中でも、まあ、その、なんか、お母さんっぽい狐が困っとるっていうところがスタートじゃないですか。お母さんとは分かんないですけども、ね、まあ、なんか、
お母さん感ありましたよね。
お母さん感あったじゃないですか。
ありましたね。
めちゃ分かる。
そう、とりあえずなんか、この人を困ってるから、この人を助けるみたいな流れなんかな、みたいなことを思ってスタートです。で、そこを起点に入ったけども、基本的に、その同じ狐はいるんだけれども全然コミュニケーションが取れた気がしないっていうか、
そうですね、
何もわからんっていう、まあ孤独感というと大げさかもしれないですけども、基本的にこうこの世界どういう状況なんていうのはわからんまま進んでいきますよね。
そうですね。
で、まあ月井さん言ってくれた通り、まあ霊体みたいになった状態でようやく会話ができるっていうところに入り、でも何言ってるかわからんってなり、で僕はなんか、まあ、そこで、まあ、とりあえず困ってんのねぐらいの気持ちのところをなんか受け取って自分の中で納得してたんですよね。
はいはいはいはい。
あともう一個、さっきのトリスの話とも通ずるんですけども、僕、このチュニックを遊んでいく中で、Xbox で遊んでたんですけども、
はい、
僕
は
普段クイックレジモを使い倒しますんで、チュニック遊んでる中でタイトル画面に戻るって場面がほぼなかったんですよ。でもなんかこう、システムアップデートかなんかがあって、なんかの理由で、チュニックゲームタイトル画面に戻るっていう機会があったんですよね。
うんうん、
でそこで、なんか知らんセーブデータあるってことに気づいたのがそこだったんですよ。なんか後々見返したら、攻略じゃないや、取説にもなんかそれっぽい記述があったのに、後々気づいたんですけども、とりあえず僕はそこで偶発的にセーブデータ、知らないセーブデータに出会ったんですよね。
はい。
なんかそんなセーブデータって結構異質なデータだったじゃないですか。
そうですね。
プレイ時間がカンストしてるし、なんかステータスとか持ってる道具もほぼほぼカンストに近い状態というか、
はいはい、
結構仕上がったやり込んでるよね的なデータに見えると、
はいはい、
でそのデータ読み込んでみるとなんか見たことない空間にキツネがいるっていうデータになってると、
はいはい、
でなんかそして無限ループっぽい環境になっていて触って動かせるけども何もできんみたいな状態になってるデータなんですよね。
はい。
で、まあ、みんなそうだと思うんですけども、読み込んでみたはいいけども、何すればいいかわからないっていうような状態になって、
うん、
まあ、しょうがないので、そのデータじゃなくて、いつもの自分のセーブデータを読み直して、再びゲームを進める、みたいなことをするわけじゃないですか。
はい。
まあ、僕もまあ、案の定というか、しばらくこう、何だったんだ、あのデータぐらいの気持ちで、でも、読み込んだところで何もできないので、こう、なんか放置するしかないというか、何これみたいなところでね。で、なんか僕はさっきの霊体の話とかの一件もありながらで、遊んでいく中で攻略本じゃない、取説を何度も読み返すっていうことをしていくっていうのと、その霊体の世界の中で、キツネが困ってるっつーみたいなところから、なんか自分の中で繋がるものがあって、
うんうん、
キツネは自分以外のキツネはとりあえずみんな困っとるという、なんか困った状況にあるんだということはまあ分かったと。
はいはい、
で、取説って手書きのメモとかあるじゃないですか。
ありますね。
取説の中に。
ありますね。
コーヒージビみたいなのもあるじゃないですか。
うんうんうん。
なんか、あれをこう何気なく受け止めてはいたんですけども、よくよく考えると、この手書きのメモとか、コーヒージビがあるってことは、なんかメタ的な意味で、メモを書いた人がいるんだよなーってことをふと思って。
そうですね。
で、ってことは、このメモを書いた人のセーブデータがあのキツネなんじゃねえのってことをなんか思ったんですよ。
うん、
おお、
なるほどね。
このカンストしてるよくわからんセーブデータ。
はい。
それはこのメモ書きを書いて、このメモ書きした人も多分クリアしてねえんだよな、みたいなことを思ったんですよ、そこで。なんか自分の中でこう、なんか、それがなんかピコーンとハマったんですよ。なるほど、そういうことかとなんか思ったんですよ。で、ハマった時に何をすればいいか、あのセーブデータに対して僕が何をすればいいのかってのは分からんのだけれども、とりあえずあのデータのキツネは自分とは違う存在であり、そして無限ループにはまっている、助けるべき存在であるというところが僕の中でこう、道筋が出たんですよ。
はい、なるほど。
あのキツネは助けないといけんと。
うんうん、
なんかそう思って以来、ちょくちょくセーブデータを読み込んでね、あの無限ループキツネを読み込んでは、はい、なんか変化起きてねえかなって結構ずっと調べるようなことをしてたんですよね。
はい、はい、はい。
本当に結構なんか10回20回というレベルで読み込んではいたんですよ。
はい、はい。
何もできなかったんですけどね、変わってねえつってこう、また来るからなってこう、去っていくっていうのをやってたんですけども。でまあそんなことをしていて、で、結局のところゲームのド終盤、B エンドのド終盤のところで、
はい、
まあその大鳥と言える謎解きの中で、あの狐の出番が出てくるじゃないですか。
出てきますね。
はい、うん、あの狐がどういう意味合いで存在してるのかってか分かる瞬間があるんですよね。
はい。
で、そこの狐の役割というか、無限ループっていうことに意味があるというか、
はい。
迷い込んでる場所に意味があるっていう部分のところに気づいて、
はいはいはいはい。
あの狐そういうことかって分かった瞬間に、
はい。
嬉しかったんですよ。ようやくこの向き合ってきた無限ループにはまってる狐を、なんか意味が見出せたというか、何をすればいいか分かったっていうところで、僕は、その、 最後の謎を解いたときに、まあ、うん、月一さんとはちょっと違う気持ちになっていて、最後の取説を手に入れるっていうところの感動というよりかは、あの狐を助けられるぞっていう結末を僕ちょっと望んでたんですよ。
なるほど。
ああ、はいはいはいはいはいはい、はい、
うん。で、まあ、あともう一人。エンドで助けられなかった、お母さん的狐を助けるっていうのも、また僕の中で道しるべになっていたんで、いや僕の中では二人の狐を助けたかったんだね、B エンドで。
なるほど。
で、B エンドのエンディングで、明かされるものとして、お母さん的な狐は助けた感があるムービー流れるじゃないですか。
はいはいはいはい。
助けたと。
はい。
で、一通りエンディングを見て、無限ループ狐を助けていないってことにこう気づくんですよね、なんか。ね、おやおやおかしいなと。あの狐どうなったいと、
うん。
僕の中で、結構、その、ウィットネス、アウターワイルズに続き、結構苦難の道を越えて、チュニックにおいては、結構自分の中でやってやったぞっていう感じの、謎自分で解いてやった感が結構強かったんですよ。
はい、はい。
すごく達成感はあったんです。やったぜっていう気持ちは、B エンド迎えた時あったんですよ。なんで、一通りエンディングを見たときに気持ちとしてはやってやったぜ感が強かったんですけども、
はい、
なんか余韻に浸り切った後に、
はい、
無限ループの狐はどうなったいという気持ちがちょうどふつふつと湧いてきて、どうなったあいつっていう、
はいはい、
あいつの役割は、
はい、
で、うすうす自分の中でも気づいてはいるんですよ、
はい、
もうあの狐は役割を終えてると、
はいはいはい、
謎解いたから、
はい、
あの謎が解けた瞬間に多分あの狐はおそらく役割を果たしていて、もう出番はないんじゃないかなって僕の中でうすうす分かってはいるんですけども、
はい、
いやなんかあるんじゃねえかって思って、
はい、
B エンドを見た後になんか僕数時間程度ですかね、なんかなんか無限ループ狐に干渉できるものがないのかと思ってしばらく駆け巡ったんですけども、
はい、
結局分からず、
なるほど、
自分のゲームプレイでは無理だっつって、
うん、
まあ、その後はちょっとこうすがるようにネットで検索して無限ループ狐がなんか起きねえのかなみたいなことを探したりはしたんですけども、
はい、
これはまた何も見つけられず、
はい、
無限ループ狐は追蔵助ける術はないという結論に僕の中でいたり、
はい、
何でしょうか、救えなかったやつっていう、僕を助けてくれたけれども僕が助けることはできなかったやつっていう、はい、ちょっと寂しい気持ちで終わるっていうのがありまして、
はい、いいっすか、
いいっすよ、
あります、
あるんだね、待ってたよそれ、ずっと待ってたよくださいよそれ、待ってたよ、でも
振りに
あります。
何ですか？
説明書の、
はい、
道具の欄があると思うんですけど、
はい、道具の欄あります。
で、道具の欄のところに、
うんうん、
剣とか棒とか盾とか、
うん、はい、
全部書いてるでしょ？
はい。
そのアイテムが。で、そこにボムあるでしょ？う
ん、ボムあります。
で、このボムの横に、点々、四角があって、
うんうん、
点々が書いてあるの分かります？
はい。
なんか。
はい、はい。
これね、今まで、はめてきた、
うん、
聖なる十字架の、
うん、
まあ、花とかでやったと思うんですけど、
うんうんうん、
横行って、下行ってみたいな。
わ、うんうん、かります、わかります。
ルート取れるじゃないですか。
はい。
この点でルート取れるんですよ。
なるほど。
で、このルートを辿ると、
うん、
この爆弾が一個手に入るんですよね。実は。
ほうほうほう。ほうほうほう。
で、この火の爆弾ってあるじゃないですか。
はい。
火の爆弾を出して自分で食らうと、
うんうん、
燃え続けるんで、
うん、
そのローリングするまでは燃え続けるんで、
うんうんうん、
ヒットポイントが減っていくんですよね。
減っていく。
で、ヒットポイントがゼロになると、
うん、
死ぬことによって、
うん、
そこから逸脱できるんですよ。
わー、すげー、マジ？
で、今まで行ったことないマップの、
うん、
新しいそのワールドみたいなとこに行けるんですよ、実は。で、それが一応多分
救えるの？あいつ救えるの？
あいつ救うことできます。
その新天地であいつは
その家とかもあるんで、そこで
暮らしてよかった。よかった。
家に帰れる。
暮らしてもらうことも可能です。
わあ、嬉しい。いや、ありがとう、ラムさん。助けてくれてありがとう。なるほど。あ、
はい、
あ、すごいスッキリした。あ、一年越しだわ。あ、よかった。あいつ救えた。
いや、そうなん
だ。本当に。うん、
なんかその制作者部屋みたいな感じで、なんかこう、制作途中みたいな、なんかこう、
うんうん、
部屋みたいなところというか、まあその世界みたいなところがあって、本当にもう見たことないマップのところに、
ほうほうほうほうほう。
行くことができるって感じです
ね。へぇー、あー、よかった。すげー、よく見つけましたね。
いや、これね、僕も、最後終わってから一回配信して、その、はい、まあ、感想会みたいなした時があって、
うん、
その時にその有識者の方に来ていただいて、
うんうんうん、
お話を聞いた時に、うん、そういう風にできるよっていう風に言われて、
へぇー。
はぁ、あ、みたいな。
うん、ああ、ちゃんとでも。
マジ何言ってんみたいな。
あれってでも、そのために作られた場所っていうことですよね。
すご
っ。
そうですね。
ああ、よかった。
ラムさんの配信で初めて知りましたね。
いや
だから、あれは結構、すごいびっくりしましたし、面白かったです。ぜひぜひ、小平さんも、連れてってあげてください。
いやすごい。いや、正直今日の収録に向けて、一回なんか、チュニック起動し直そうって言って。
はい、わかりました。
そう、無限ループキツネの方とも、正直1年ぶりに再会したんですよね。なんか、
はい、はい。
その時やっぱり救い方わからんわ、すまんわ、つってこう、別れを告げてきたんですけども。なんか、もう一回起動する理由ができましたわ。
いやいや、ありがとうございます。
いや、むしろ僕がありがとうございますわ。
うん、
いや、よかった。そうか、あいつ、ここか、帰る家があったか、よかったな。
僕も収録にあたって一回起動して、
はい、うん、
まあ、本当小ネタなんですけど、
はいはいはい、
まあ、やっぱ2回目って衝撃がない分割と淡々とやっちゃうみたいなとこもあって、
うん、そりゃそうですね、
まあ、あんまり新しい気づきとかなかったんですけど、
はい、
そのお母さんキツネに会いに、最初会いに行った時に、なんかお母さんキツネが捕まってて出られないよっていう演出で、うん、あ、助けなきゃって最初なるじゃないですか。
はいはいはい。
でも2回目はもうその正体が分かってるんで、
うんうん
うん、っていう状態で見に行くと、割とその出られないようのパンチというか、
うん、
が結構腰の入ったいいパンチ打ってるんですよ。だから敵やというか、その戦うべき相手と分かった上で見ると、結構力強い。パンチを売ってるんで。
なるほどな。
2回目起動しての気づきはそれですね。
あ、継承者強いからな。
そうそう。ドンって。
なんでほどな。いやでもなんか、最後になんか僕が救済されましたわ。いや、よかった。
うん、いやでも、その、もう一個僕、ちょっとお話ししたいなと思う部分があって。
はいはいはい。
の、この、やっぱり、僕はね、その、何においてもなんですけど、やっぱり、すごい物語を、
うん、
まあ、求めてるというか、
うんうんうん、
こういう、こういう話やったよっていうのを、やっぱり、分かりたいんですよね、
うんうんうん。
そのために翻訳もしてるし、
うん、
こう、いろんな、こう、全部、こう、前例かけてやってるのは、この物語がどういう物語やったかっていう、その着地点を見出したいっていう気持ちがすごくあって。で、なんか、僕はこのゲームやって、最終翻訳まで全部やったけど、結局よくわからんかったなっていうのが結構、その大きい感想で。なんか、それが結構僕は残念だったんですよ。本当にその、月一くんが言ってた最後のページを取れば、すべての物語がわかるんじゃないかとか、もう思ってましたし、その翻訳をしていくにあたってね、どんどんこう物語が分かってくるんですけど、
うん、
なんか繋がらへんなっていうのがあって、なんかこう一つの物語にするにはちょっとこういびつというか、こう辻褄合わんとこいっぱい出てくんなみたいな、
へえ、あ、そうだったんだ
っていうのがすごいあって、
へえへえ、
で、なんかそれをね、どう補完していくかっていうのを常にテーマとしてまして。なんか、その、どのゲームもそうなんですけど、最近やったらそのシグナーリスっていうゲームとかもやったんですけど、
うん、
なんか結構本当に、その、やっぱ制作者の考えてること、わけわからんなっていうこと結構あるんですよ。
うんうんうん、 はい。
やってて、もうこんなに真剣に解読しようとしてるのに、
うんうんうん、
最後わからんって何っていう感じですよ。なんかその、なんかある程度はわからして、8割ぐらいまででいいからわからしてくれよみたいな気持ちがすごいあって。
なるほど、なるほど。
はい。なんかそれがやっぱりその、まあ、チュニックに関して今回ね、うんうん、その機会いただいて、こうやってちょっとお話しする機会がこうできたので、なんかこう物語をね、自分の中でなんとかこう噛み砕いて、こう繋げていくみたいな作業をね、今回したんですよ。
はい、はい、はい。
で、それをちょっとお話しさせてもらえたらなってちょっと思って。
おー、いいですよ、はい。
すいませんけど、このチュニックの物語ね、どういう物語やったかっていう。
うん。
で、ちょっと言ってきますね。
はい。
まず、この説明書っていう書物、
うん、はいはい、ありますね。
が、まあこの世界のこうすべて、このチュニックの世界のすべてであり、まあちょっと断りみたいな、
うん、はい、
なんかこう、あ、まあ神様の啓示みたいなものであったっていうことがまず一つで、
うんうん、
で、まあそのチュニックの宇宙っていうものが、うん、そのファミカセなんですよね。
うん、うん、うん。
チュニックの宇宙ってファミカセで、
ほう、
で、ファミカセの中に宇宙があるんですよ。
はあ、
で、うん、これね、想像で言ってるんじゃないんですよね。これ、うんうんうん、あの、図書館あるでしょ？
図書館ありますね。あの、
はい、
師匠がいた図書館。
はい。
あそこにね、黒板みたいなのあるでしょ？
あった気がします。
あったっけ？
で、それいっぱいあるんですけど、なんか黒板が何枚も。うんうん、で、はい、そこにね、こう、その、研究されてるんですよね、いろんなことが。
うんうん、
でその中の一つに、うん、あの、ファミカセの形、あの、なんていうんですかね、北米のネスの、あの、形、その、ファミコンの形のカセットの形書いて、ザ・ユニバースって書いてあるんですよ。その、チュニック文字でね。
へぇー。ほうほう
ほう。なので、この物語の、その、宇宙は、その、ファミカセ。
なるほど。
なんですよね、多分。
なるほど、なるほど。はい。
で、その中のプログラムが、まあ、宇宙のすべてっていうことになってて、
うんうん、
で、その中で生きる、そのゲームプログラムが、その狐とか亡霊兵士とか、
うんうんうん、
なんか師匠とかスカベンジャーとか、なんかああいうのが、うんうん、まあ、その、ゲームとして存在してるっていう。で、それを、その、この狐は理解してる。この宇宙の中心にあるゲームの主人公が狐なので、
うんうんうん、
それを、理解しているがゆえに、まあ大きな力を持ってて、で、うんうん、そこで狐に文明が、その生まれると。
うん、
で、狐、うん、は一番最初、その世界の地下にある、地下に住んでる神様を崇拝してるんですよね。
うん、
それが、そのジグラットっていう、あの、
うんうん、
ピラミッドみたいなやつ。採掘場スカベンジャーのところの、地下のところありますよね。
うん、ありましたね。はいはいはい。
はい、で、あそこの近くに修道院があって、
うんうんうん、
で、そのジグラットがあって、
うんうん、
で、そのジグラットで、その神様を崇拝してる。で、
うん、
その神様が、そのなんていうんですかね、六角形で、あのタコみたいな足いっぱいあるやつ。わかります、
うん、
あ
の六角形が足いっぱいある。
なんかこう。
なんか出てきた敵が、ロボットっぽい敵がいたのを覚えてますよ。
そういう、それが、その、地下世界の、その、なんていうか、神々というか。
うんうん、
で、これがね、うんうん、オールドワンっていう風に表現されてて。
ほう。ほう。
このオールドワンっていう表現が、うん、クトゥルフ神話の神々を呼ぶときの、その、
うん、
まあ、名称っていうか、その、英語での呼び方っていうか。で、まあ、そのオールドワンっていう表現をされてるんですよね。
はい。
で、まあ、ちょっとクトゥルフ的な神様っていうか、っていう部分も、あの、大いに含んでるっていう感じの神様なんですけど、
うんうん、
で、それを最初崇拝してるんですけど、なんか、それが、その、狐たちは、もう、その自分たちがゲームの世界のキャラクターやっていうことには気づいてて、
うんうんうん、
で、この、その自分たちの宇宙とは別次元にある、その、我々ゲームプレイヤーの存在とか、コントローラーの存在を、こう、説明書に書いてあるから、それで理解していた。
は
あ
は
あ、
なるほど、なるほど。
はいはいはいはいはい、はい。
それはもうその、うん、神様が、あの、作り保うた、その、資料として持ってるので、それを見てるがゆえに、その、すべて分かっていた。 っていうのが、まあ、キツネたちなんですよね。
うんうんうん、
で、まあ、キツネたちはゲーム世界と、ジグラットがある地下世界ですよね。うん、そこで、そのジグラットと、遠い海岸、ファーショアーって呼ばれる海岸、その、なんていうんですかね、
うんうんうん、
祈った時に飛ぶ場所あるじゃないですか。あそこは遠い海岸って呼ばれてて、あそこが、だからまあ、その、なんというか、この我々の世界と、
うんうん、
その狐の世界を結ぶ、まあ、ちょうど中間地点というか、
うんうんうん、
っていう感じの場所なんですけど、なんかね、その、ファミカセがあって、
はい、
そこから地下世界に行って、で、そこから、こちら側の世界を覗けるような場所があるっていう感じのイメージですね。
うんうんうんうん、
なので、まあその、
うんうんうん、
テレビ、ファミコン一体型のテレビってあったん知ってます？
懐かしいね。
ファミコン一体型のテレビってなんか上にこうカセットさすとこあって、
はい。
なんかその感じを想像してもらったら一番わかりやすいんですけど。
はぁ、あ、はぁはぁ、ほうほうほう。
で、そのファーショアーっていうその遠い海岸におるのがその古い神々。で、
うんうん
う
ん、
これがその目が3つあるんですね。
目が3つある。
六角形の目が3つあって。
うんうんうん、
で、それが、緑と赤と青。この RGB って呼ばれる部分ですね。で、これがブラウン管の、ま、表面というか、この、ま、色を映すための、ま、装置みたいな部分。
三原色ですね。
なるほど。
なるのが、ま、こう光の三原色って呼ばれる、この三つの色が重なった時に白色になるっていう。
はい。
ちょうど重なったところがね。
うんうん、はい。
っていう存在であると。このオールドワンっていうのは、まあその、まあ割と画面的な役割を果たしてる存在であって、
うんうんうん、
で、主人公たちはゲーム世界でこう動力源をこう探してるんですよね。自分たちのその世界を動かすための動力源っていうものを探している。で、
うんうん、
その遠い海岸で最初に行った時、その祈りっていうものをその説明書で発見して、それで、この遠い海岸に初めて行った時に、その結晶になったクリスタルみたいな古代のエネルギーっていうのを見つけて、そのエネルギーを使って様々な電気的な役割をするような形で、そのパワーを得るっていうのをしてた。で、ただ、それがよくよくどんどん掘っていくと、自分たちの先祖のその死体が化石になって、できたものであるっていうことに気づくと。でですね、その化石はさらにまだその暴れる、その意識もあるような化石たちであったと。だからそれをその四角い箱に入れて、で、エネルギーのその貯蔵庫としてそれを使うことにしたと。で、それをどんどん作っていくみたいな形になっていくわけなんですけど、で、英雄って呼ばれる、その、まあ、元々の主人公みたいな、元々のゲームの主人公って、はい、が多分英雄なんですけど、
うんうんうん、
そいつが、その、古代のエネルギーを、こう、石棺から出して、
うん、
自分の体内に取り込むことで、その力を大きく得れることに気づきました。
ほうほう。
で、英雄は、その、古代のエネルギーを蓄えて使うのではなくて、その、一族みんなで使用することで、
どんどん
こうそれを消費していく方に舵を切っていくわけなんですね。で、それでですね、そのまま先祖のこう暴走した化石をですね、地上に持って帰ってきて、
で
それを卓形にして、そこから流れ出たエネルギーを器ですくって飲むみたいなっていう行為をしまして。で、それでどんどん力をつけていく。で、それをどんどん発掘するために、こう、英雄は、こう、剣を取るようになっていくわけなんですね。で、狐が、その、エネルギーを使うための、箱として大聖堂っていうのを建てると。で、それで、 その中でこの古代のエネルギーがどんどんどんどんこう生成されて、それを採取されていくと、摂取されていく、うん、で世界のこう均衡というかバランスを保つために必要なエネルギーを、まあ、枯渇させるレベルまでこうついに狐が来たと、
うんうんうん、
でこれにそのオールドワンが非常に怒ると。で、そこで初めてこのオールドワン対、力をつけた狐の戦争になるわけですね。で、しかしそのオールドワンの力が強すぎて、
うん、
この狐たちがこう蹂躙されます。
蹂躙される。うん、
もうボコボコにされてしまいます。
うん、
で、その説明書を取り上げられて、
うん、
その説明書はバラバラにされて各地に放り出されてしまう。
うんうん、
で、うんうん、この意味が分からなくなるようにこう言語がそのバベルの塔的なねことで言語が乱されてしまう、うん、
は
だから狐たちからすると我々の文字が知らない言語なわけですよ、
うんうんうんうん、
でだからところどころこの日本語になってるようなところは逆に狐は読めない。
あへなるほど、
うん、
へで、まあ、
その地上世界がこの古き神々が作った呪いによってこのループの中に閉じ込められてしまう、
うんうんうん、
で英雄はこの古き神々が開けた裂け目って呼ばれるねその採掘場とかのところだったらピンク色のあのうわーっと出てきてるような地下にこう、
ありましたね、
うん、いろんなこう
毒っぽいのね、
うん、毒っぽいのがね出てましたね。あれがこう裂け目と呼ばれる部分なんですけど、でこの裂け目からねこう世界をこう守らなければならなくなってしまう、
うんうん、
オールドワンプラスその世界の裂け目から様々なものを守らないといけなくなってきて、それで英雄がその遠い海岸の方に自らをこう封印するような形で、で、その怒りを鎮める、そして、その世界の崩壊みたいなものを抑える、その円環のこう中からね、
うんうんうん、
ただその英雄もこう力が衰えていくんで、このループの中でもどんどんどんどん力が衰えていくんで、その新しい継承者っていうのをこう探すと。だから一人目は英雄ですけど、二、うんうん、人目からは継承者になっていくっていう形ですよね、
うんうんうんうん、
でどんどんどんどんその継承者が変わっていってっていう、で最終的にどのようにしてそのループを断ち切るのか、説明書はこう全部説明書に全て書かれているはずなんですけど、このループを断ち切る方法と、うん、世界をもう一度この正当な時の流れに戻すっていう方法を、
うんうんうん、
この説明書が全部を語ってるっていうのが、まあ、ストーリー、大まかなストーリー。
なるほど。よくぞ、まあ、よくぞ、まあ。
大体こんな感じだと思うんですよね。
すごいっすね。
まあ、こう、まあでも、多分間違ってるところも多分あると思います。これでももう、その、ラム版チュニックと思ってください。
いや、まあでもなんか、推測とかそういったものも含みで、こう、保管されてるっていうのがあるんでしょうけども。すごー。よくぞそこまで突き詰めましたね。
僕ちなみに配信中は主人公のこと谷口って呼んでたし。
なんで？
なんで？
仮に谷口としましょうっていうことになったんですよ。なんかわからないですけど。
で、なるほど。
継承者は鈴木って呼んでましたね、確かね。はい、鈴木がちゃんとその引き継ぎしてくれへんから、その谷口新人やのに困るわっていう話をしてました。
まあまあ。まあ、そういうことでは継承されてないですからね。
そうそう、なんか全部一人でできるからやってしまう嫌な先輩みたいな感じで、はいはい、
扱ってました。いやーすげえなー、突き詰まってますね。遊び方がまた、まあなんか配信されてる方っていう感じもあるんでしょうけどもね。なんか
すいません、その拙いあれで。
いやいやいや、どこからどうさっき語ってもらったものに繋がっていくのか、もうもはや僕は想像しきれない部分もありますけどもね。まあでもそういう風に読み取れるものが多分にあるんだろうな。すごいな。
なんかいろいろ考えたら面白いというか、はい、楽しい部分もあります。
いやすごいね。なんか制作の方もそこまで突き詰めて。思い描いてくれる人がいるってことは嬉しいでしょうな。なんかすげえな。
作者さん的には一応あるんですかね、なんか論の通ったストーリーみたいなの。
欲しい。
あるんじゃないかなとは思っちゃいますけどもね。もうどこまで、うん、まあでも明かしてない部分なのか作ってない部分なのかっていうところは定かではないですからね。まあなんかまあ僕の勝手なね、勝手な願いで言えばね、こう、それこそドラクエの堀井さんとか、まあ先週ちょっと話出しましたけども、あえて間引いてる部分のところとかがあれば、それはそれもまた味なのかなと思ったりもしますからね。
そうですよね。
決めきらないみたいな形の間の開け方というかね、そういうのがあるとまたいいかなとも思ったりもするんでね。なんかある種空想できる余地があるっていうのもね、遊びの幅の部分なのかもしれないですからね。
そうですね。
いやーでもなー、まあ今2時間近くになってきたね、そろそろ締めようかなと思ってるところがあるんですけども。
はいはい、そうですね。
まあでもなんかこう、今日話した中で、実は意外とゲームの、それこそ B エンドっていう単語が出ましたけど、 B エンドの謎解き的な部分のところは触れずに終わることができそうなので、
そうですね。
意外と、はいはいはい、意外と、その、ゲームの楽しみを損ないきってはないかなとも思うんですよね。
うん、確かにそうかもしれない。
ある程度匂わしちゃってる部分のところはあるといえばあるんですけども、
はい、はい、はい。
なんか台無しにはしない気がするんですよね。なのでまあ、遊んでないぞ。でも、まあ、聞いたぞ。みたいな人の中でも、まだ楽しむ余地は残されていると僕は思いますね。
なるほど。
っていった意味で、ここまで聞いて、まだ、ああ、じゃあ興味湧いてきたなーっていう人がいればね、ぜひとも遊んでみていただきたい。
ここまで。
遊んでほしい。
ようやく。
ジョニック面白いんでね。
うん、面白い。
まあ、単純にこう、変な言い方ですけども、単純にこう、アクション RPG としてもね、こう、なかなかこう、苦戦するボスバトルが待ち受けていますんでね、そういった意味でも遊べると思うんでね、楽しいと思いますよ。
うん、そうですね。
うん。といったところでね、チュニックに関しては、まあ、僕が前回話したんでね、まるっと1年前、2年前になるのかな、ぐらいのところなんでね、久々の話をすることもできたんで、楽しかったぞというところもあります。まあね、ラムさん、月一さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
うん。そんなわけでね、最後、エンディング入っていこうかと思います。
はい。
作曲、編曲、音声編集、イマジナリーライブなどは、カメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
おー、
お願いします。
いやー、今日もたっぷり話しました。
めちゃくちゃ話しました。今何時かっていう話ですね。
話し足りないぜ。
おー、いいと思いますよ。そうなんですよ。不思議なもんでね、話していると話したいことが出てくるんですよね。なんでなんですかね。でもその余すところまで行くと本当に朝を迎えてしまいそうなんでね、こういいとこでやめていかねばならないのが辛いところですね。そうですね。まあでもなんか正直今日振り返りで行くと、チュニックに限らないなんか鉄拳さん関連話もちょっとボロボロ出て
くる。うん、なんかそうですね。鉄拳さん、
鉄拳さん本当ごめんなさいね、本当にね、なんか予告なしでこうボロボロ話してね。まあでもね、こう、アウターワイルズだったり、ウィットネスだったりとかね、ラムラーナとかもね、そういった部分のところも深いネタバレはしてないのでね、こう、そこも発生してね、チュニックは遊んだけれども、その辺は遊んでないぞっていう方ももしいらっしゃればね、その辺も遊んでみるととてもおすすめかなと思いますんでね、ぜひとも手に取っていただきたい。というあたりでね、こう、このまま締めていこうかなと思うんですけども、まあ、体力余っていれば、ラムさんもう一度、ご自身のね、配信の方の宣伝とか、はい、番宣とかしていただければなと思いますよ。
はい。ラム VS という、YouTube チャンネルを、私、やっております。まあ、今はね、カップヘッドをやっていまして、カップヘッド
あれもいいですね。
あれ、難しすぎてですね。
うん、うん。
その、まあ、相方とやってるんですけど、なんか、はい、僕が下手すぎてね、こう、2P プレイなんですけど、
はいはいはい。
こう、僕が下手すぎて、割と本当にすぐ死ぬんですよ。なんで、
あれ結構むずいですからね。
あと、ほとんど相方がやってるみたいな状況になって、で、しかも、2P プレイやから、その、2倍硬いんですよね、敵が。
おお、なんか、ハードモード状態じゃないですか。
そうなんですよ。
ハンデでしかない。
ほんで、むちゃくちゃきついっていう、その、俺も生き残らんし、その、結局、一人で、ほとんど倒さなあかんし、で、めっちゃ辛いっていうので、今ちょっと配信、 どうするか悩んでまして。もうそろそろ潮時じゃないかっていう、なんかその全部のこうボス一旦回って、そのサード、そのステージ3ぐらいまでですかね、全部こう、はいはい、はい、いろんな各債務者回りまして、もうその目があるやつが一人もいないっていう状況にはなったんですよ。そのいけそうっていう、こいつもうちょっと頑張ればいけそうっていうやつが一人もいないっていう状況にはなったんで、どうしようみたいな、もう辛いな、辛いよねっていう話をずっとしてるって感じですね、今。
応援しに行きましょう。
いや、本当に来てください。はい。
なるほど。じゃあまあ、直近はカップヘッドやってると。
そうですね。
うん、いいじゃないですか。
よければ、その、チャンネル登録していただいて、
うん、うん。
遊んでもらう。チュニックとかも全部、アーカイブで残ってますんで。
そうですよね。
アウターワイルズ、ラムラーナ、チュニック。まあ、あとはバイオハザードとかもやってますからね。いろいろやってますけれども。はい。
うん、うん。
楽しんでやってますんで。
ですね。まあ、今日、チュニックを話した3人の中で、ラムさんが圧倒的な深さまで、神域まで手を突っ込んでるね。
本当にそうですね。
その突っ込んでる一端をね、多分配信のアーカイブとかで感じられるんじゃないですかね。
はい。
って言ったわけでね、ラム、VS。
はい。
ラムカタカナ、VS はアルファベットでしたね。
あ、そうですね。
うん。で、検索。あと、あれ、少なくともこのエピソードの概要欄のところに多分リンクとか貼ってると思うんでね。そこからも見ていって、飛んでいただければなと思います、ね。
お願いします。
ぜひともよろしくお願いいたします。というわけで、あとは最後にゲームなんとかの提起読んで終わっていこうかなと思います。
はい。
この番組、ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読、フォローボタンも押していただけますと僕たちがとても喜びます。その他 SNS ではハッシュタグゲームなんとかを使った投稿もお待ちしております。番組に対する感想であったりリスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので気軽に使ってみてください。そのわけで第103回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
ラムと
月一でした。
それではまた来週、
バイバーイ、
さようなら、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました。